さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、新年明けましておめでとうございます。スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。お送りするのは私と
ハズケです。
はい、おめでとうございましたというか
明けましておめでとうございます、はい、ていうかまだあもうでも1日過ぎちゃったわ。
あ、はい、
簡単、今年初めての配信はみんなのダイエットだったんですが、収録の初めてがこのスノーさんのフォトスクランブルということで、
はい、
元旦の夜中、
はい、
日付が変わったあたりで収録しております。
はい、まあ穏やかな年明けで
ですか。
はい、
いやうちは私が死にました。
ああ、なんか声辛そうとか
なんだね、はい、咳がゲホゲホ。
あら、
あの年末一回やばそうだっていうのでゲホゲホやってましたが、
はいはい、
復活しつつあったんですよ。
はい、
年末一気に来ましたあちゃーと思いました。
お疲れ様です。
はい、バタバタとしておりますが、どうでしたかお正月は。帰省はしてないんでしたっけ。
してないんで、
うん、
はい、あの、まあ例によって添削とか、
うん、
学生のレポートのチェックとか、
うんうん、
それで終わっていますね。
あれは年越し現像は、
はい、あ今年はねできませんでした。
あできなかったんですか。
あらら、なんて言うんでしょう、気分的に落ち着かなくて、
あ
まだこんなに添削が残ってるよみたいな感じが
なるほど
しても嫌でです
ね、うんうん、
あのそっちを優先させてしまったので、それが人、うん、あのやっつけられたら、
うん、
ゆっくり現像しようかなと。
あ、やっぱそういうのあるんですか。そのなんて言うんだろう、
うん。そうですね。
落ち着いたところでやりたいなっていう。
はい。
あ、そうなんですね。やっぱり。
それもあります。やっぱりあのなんか忙しい時にやっても、うん、あのできる時と、
うんうん、
まあ10年前だったら忙しくてもやってたんですよね。やらざるを得ないから。
うんうん、
でもまあちょっと今の体制だと。
うん、
こう失敗しそうな気もするんで。
ああ、なるほどね。
あんまりやってないんで、ちょっと間が空いちゃうと、
はいはいはい、
こう結構こうエンジンかかるのにというか、
うん、
指先とか、
うん、
まあ、体の動きとかやっぱりそういうのをこうしばらく考えてからやらないとできないっていう、
ね、うんうんうん、
のがあるので、ね、
うん、
ちょっと余裕持ってからやろうと思いました。はい、今回は。
やっぱりそのどちらかというと好きなことというか、そのやりたいことって落ち着いて、切羽詰まってなんかドタバタしてるより落ち着いてやりたいとか、そういうのってあります？
いやそんなことはないんですけどね、
うん
うん、あのやりたいとやりたいことは先に優先してしまうことは結構ある
あそうなんだ
結構あるんですけれども、うん、はい、まあこうなんて言ったらいいんでしょうね、あの現像液とかしばらく使ってないから、そこから全部作んなきゃいけない。
あーなるほどね。
形で今回補填がなかったので、
あーそうかそうか、
あんまりやってなかったんです。
あ
ー、はい、それもありました。
そっかそっか、うん、でも現像自体がその補填がないとやっぱ数は、
あ、まあ、やっぱり減ります。取る数減ってるから、
うん
うん、とは言ってもね、今10本以上の現像で未現像が余っているので、
うんうん、
早くやらないとっていう、それはあるんですけど、
なるほど、うん、現像してその10本あって、現像して、
はい、
プリントするのってそこからどれぐらいなんですか。
まあその1本には当たりがいっぱいあれば、
ああまあまあ、
3コマとか やるんですけれども、
うん
うん、まあ、まあ1本に1コマがあればいい方かなっていう感じですかね。鳴らしちゃえば、
うんうんうん、現像した時は必ずその当たりを見つけたら すぐプリントはするんですか、それとも。
いや、そこまではしないですね。あの、暗室作らなきゃいけないんで。
ああ、現像して、はい、で、また、プリントするのはまた別の時。
また別な時。ある程度まとめて、あの、チェックして、うん、こう、ネガの状態でもある程度の、その、これとこれとこれやいこうっていうのを決めないと、
うんうんうん、
そんなに時間が、あの、割けるわけではないので、
うんうん
うん、あの、無計画に始めるとね、あんまりいいことにならないです。
ああ、そうなんだ。
ええ、
へえ。
やっぱり、これ、たまに、悩んだときは、
うん、
スキャニングして、それ見て、
うんうん、
あ、これにしようとか、
へえ。
いうときもあります。
うんうんうん。うん、スキャンは全部はしたりしないの？
あ、しませんね。それ大変なんでね。まあ、ネガカバーのままザッてやってしまってもいいんですけれども、
うん、
あんまり綺麗にできないので、
うんうん、
ネガの場合は変な風に光入っちゃうから、
あ、そうか、
やっぱりあのキャリアというんですか、
うんうんうん、
カパッてはめるやつ、
はいはいはい、
入れるんですけど、
うん、
そうすると裸にしなきゃいけないんで、
うんうんうん、
それで傷ついたりする可能性もあるから、
うん、
あんまりやりたくないんですよ。
なるほどね。
本当に、まあ、あのモノクロに関しては、
うん、
うん、
うーん、
まあなんかそうですね、あのマスクでも自分で作りゃいいんだろ
う
けれども、
うん、うん、いや、なんかフィルムってどうしても劣化はあるわけでしょう。
あ、はい。
でもなんかデジタル化して撮っておこうとかっていうあれがあるのかなと思ったんですけど。
ああ、いやー、そこまでは。
でもリスクもありますもんね、その傷つけたりとか。そ
う
ね、
作品っていうか焼いちゃったものは複写してデジタル化してありますけど。
あ、なるほどね。
ネガをデジタル化す、モノクロのネガをデジタル化するのは、非常にめんどくさいって言われる気がします。
へえ、そうか、焼いてから副写を撮っておくってことなのか、
うん、そうですね、
あれなんだ、
うん、
うん、そっか、そこで焼くっていう工程を経て作品が出来上がって、
そう、
出来上がったものを撮っておくって方が現実的なのか、
まあ、うん、その方がまあ僕は現実的なような気がします。あの、まあ、ネガでやる人ももちろんいるとは思うんですけど、
うんうん
うん、あのネガから結局反転してそこからこう焼きとか焼き込みとか、
そうですよね、
やるとかなり、うん、あのプリントでやったのとか違うものができちゃうと、
うんうんうんうん、
すごいあの自由度が上がっちゃうので、
うん
うん、そうなってしまうと、あの後からプリントして、うん、した時に差がすごく大きくなるような気がする、
うんうん、なんか
プリントしないっていうならそれでいいんですけどね、
うんうんうん、そうですよね、そこのプリントっていう工程があって完成なんですもんね、
う
ん、
そうですね、
まあ、完成品を取っておく方がいいですもんね、うん、そうか、なんかそこら辺の感覚がやってないと分かんないですね、
うん、まあもうあのそんなの関係ないじゃんっていう人もいるんですけど、
うん、
いると思うんだけど、でも、うん、いやモノクロネガで撮ったらわざわざあのデジタルに置き換えて、
うん、
デジタル出力する必要は今のところないんじゃないっていう感じはしますね。
そうですね、うん、
まだ一応因果詞あるし、
ね、うんうんうん、
なくなっちゃってでもどうしようもなくなったらまあ考えますけど、
うん、なるほどね、そっか、そういうあれもあるんですね、うん、まあ、でも今年はあれですね、何でしたっけ、
あ、
お座敷暗室
じゃなく、はい、
え、じゃないの、
え、お座敷暗室
をね、今年はちゃんとやらなきゃなと
っていう
感じが
あったんで
しますね、結構ねフィルムっていう話を結構リスナーさんから聞く機会が多くて、やっぱりやられてる方もまだまだいらっしゃるんだなっていうのもね、
そうですね、
うん、だからなかなかそういうのお届けできていないので、今年も何回かそういう機会をちゃんと作って、はい、ご紹介できればっていうふうに考えてますので、はい、ぜひ今年も須野さんのフォトスクランブルよろしくお願いしますということで、今週はまずメールを いただきました。今ちょっとお話ししましたが、この方も
そうですね、
フィルムで撮影されているということでいただいております、はい、ということでちょっと CM を挟んで、いただいたメールのご紹介から始めていきます。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、冬の宿題なんか皆さん優秀で、
はい、そうですね、なんかますますちょっとピンチです
どしどしといただいておりまして、
は
い、
こちらはピンチ、
今年もいただいております。C さんからいただきました。はい、スノーさん、小関さん、半助さん、こんばんは。ツイッターで質問させていただいた C ですと、いつも楽しく拝聴させていただいています。軽い気持ちで軽く質問してしまったらうっかり読まれてしまい、本当すいません。いえいえ、すいません、番組で利用させてもらっちゃいました。おそらく私たちの伝え方が良くなかったんだろうという反省も含まれまして、
はい、
改めてご案内させていただいた次第なんですが、というわけで宿題を提出させていただきますということでいただきました。植物などに、霜が降りた様子を2点と、先日あまりに斜翼が湧き出てきまして、早朝からノーメイクで近所に写真散歩に行ってきましたと、霜がついた写真って綺麗なんですねと、
はい、
刺して特徴的な写真でもないのですが、撮影してきた冬写真もいいなという再発見ができました。寒くてカメラを持って歩く機会が減りがちなのでと、カメラは高校時代に購入し10年以上も一緒にいる AE1 ですと、先日はモルト交換を頑張ってみました。
すごいです。
すごいですね。
フ
ィルム熱が再燃している今日この頃、もっと撮りたいですと、はい、素晴らしい、
はい、
では今後も番組楽しみにしています。寒さに負けずお仕事頑張ってくださいねということでいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、なんか、
いや、A1 っていうか、A っていう感じでちょっとびっくりしたんですけれど、
うん、
はい、いや、あの当時のカメラを10年前に買うということは、まあ、当然中古でしょうけれども、
うん
うん、ね、まだまだ稼働感動品というんですか、ちゃんと動くやつがまだまだあるんだなと、
うん、でもモルタの交換もしてるってすごい、すごいね。
いや、で、まあ写真がね、さして特徴的な写真でもないということなんですけど、こうバリバリ凍りついた、
うん、
ね、あれキャベツ、
キャベツ
かな、
1点はね、2点いただいてまして、うん、1点はキャベツ、
はい、
これいいじゃないですかね。
そうだ、
うん、
多分こ関東の方がどこなのか分かんないですけど、
うん、
うちの近所でも霜は降りてるんですけど、その、うん、その時間帯にカメラを持って歩こうとはとても思
うこれぐらいから寝てるみたいな感じじゃないですか。
そう、まあそうですね、
うん
うん、いや、確かこれね、寒いから大変ですよね、
うん、
まず息でレンズが凍りそうレンズとかファインダーが凍りそうな感じします、
うんうんうん、いやでもこれはあれですよね、そういう時間に撮ろうっていうパワーがないと撮れない写真ですよね
そうなんです。
すごい、でもいい感じにこの朝日が、このキャベツの方僕好きかな、うん、こっちの細い植物、これ何なんでしょうね、赤い花なのか実なのかがちょっとついてる、
はい、スタみたいなのが
あります。
スタなんですかね、これね、
これも綺麗ですけど、
はい、
あでもやっぱりキャベツの方が俺は好きかな。この日が当たり始めてる感じの雰囲気が、その寒さとこの時間帯の感じがよく雰囲気が出てて、すごくいいんじゃないですかこれ。ていうか何よりこの撮りたいっていうこのメールからね勢いを感じる、このなんか素晴らしさ、なんかまずいな俺とか思いましたね。
いやまあでもあの風が治るまでは無理しないでください
なんですけどね、なんかこういうなんか楽しんで撮ってる感じの雰囲気が伝わってきてすごい嬉しい感じのメールで、いいですね。
このまたまた敷居上がっちゃったと
か本当ね、
うーって感じになってしまう。
会話なんか素晴らしい写真を送ってくださる方が多くて、
はい、
なあ厳しいですね、どうしましょうねっていう、なかなかまああの本当この撮る楽しさみたいなのはこのメールからも写真からも伝わってきてる、とても嬉しい、
はい、
年一発目から嬉しいご報告いただきました、ありがとうございます。またぜひ、どしどしとお送りいただければというふうに、はい、でもこのやっぱりフィルム撮られてる方やっぱ多いじゃないですか、
うん、
なのでやっぱりね、あの冒頭にも話しましたが、お座敷暗室、
はい、
頑張って
頑張りたいと思います。
この紹介できるといいですね、で冬の宿題ですが、やっぱりね、
うん、
あのコンパクト撮るぞって言ってたじゃないですか、
はい、
あの持ち出してみたんですけど、
はい、
やっぱりダメね。
あそうですか。
あのなんだろうね、あの自由じゃ自由がないっていうのと思ったのと違うんですよね、
あ
撮った感じが、
うん、
でなんかあんまり綺麗くなかったり
いやあのまあそもそもレンズのね焦点距離違うから被写界深度とか大幅に違うし、
うん
うん、もう、まあ、あれはあれなりのこう被写体への接近の仕方とか、
うん
うん、あると思うので、
うん、
ちょっと慣れるまで、特に一眼レフばっかりね、
うん、
使ってると慣れるまで時間かかりそうです、
うん、なんか一眼レフに関しては、こう、シャッター切って、持って帰ってきて、まあ、こんぐらいみたいな、多少のね、はい、あ、ちょっとアンダーだったのかなとかさ、
はい、
あ、ちょっと絞りが足んなかったかなとか、多少はあるんだけど、おおよそ予想がついて帰ってくるのが、
はい
はい、コンパクトはダメですね、全然。あれ、こんなみたいな。ちょっとびっくりみたいな、なんかいまいちやっぱりダメだコンパクトと思って、ね、もうちょっとなんかいいのじゃないとダメなのかなとか、
そうかもしれないですそうかもしれないっていう
これだったら本当に iPhone の方がいいやと思うぐらい、
ああなるほど、
いやなんか
まあでも iPhone の、 見せ方っていうのはすごいですからね、
うん、
まああれどうなんですよ、プリントしてもあの通りにな感じで出るんですかね。
プリントしたことないな iPhone のやつって、
うん、まあ液晶モニターとかね、ああいうあのパソコンっていうかもうそこで 見るための作りになってると思うから、
うんうん、
まあそこら辺はプリントしたのとはちょっと違うと思うんですけどね、
うんうん
うん、
なんかいやこのコンパクトどうしようとか思うぐらい
いやでもそのままなんかどうしようもなくなるよりは早めになんか別なものに化けとか
そのほうがいいのかな、
はい、
なんかね、まあ、どうにもならないような気もするんですけどね、
まあ、あのご家族にこう、
ああそうか
あげちゃうとかね、うん、あのお子さんにあげちゃう、
そうまあしょなんだっけ、乱暴にある程度乱暴に扱っても OK みたいなところとかね、うん、水中で撮れるとか、
うん、
まあ、あと動画も撮れたりするので、なんかに使えなくはないんだろうけど、だからこれを持って撮ろうっていう、なんかそれこそね、社欲みたいなものが湧かなくて、やっぱりしばらく持って歩いたけどダメだこれとか思って
それは残念、うん、
なのでちょっとやっぱりこの冬の宿題にチャレンジするのは普段使ってるカメラかなという感じで、
いや、そうです、
冬の植物から私も挑戦しようかなと思ってるんですが、
はい、
なかなかまだできてないという感じですが、スノーさんどうなんですか。
あの、はい、ちょっとこの間言ったちょっとおしゃれなほら、あのコーヒー
とか
冷たいところで、寒いところで飲むとこ
あ
って、
うんうん、
すごいおしゃれなところに行けずにですね、
うん、
あの立ち食いそば屋の
はいはいはい、
すごいなんか、あー、なんていうの、昭和な感じに写真が、
うんうん、あ、どれだろう、
だったり、まあ一応撮ってみましたが、
うん、
難しいなっていう、
うんうん、
すごいなんかね、
うん、
あのこう演歌な世界になってし
まう。あ、はい、いや僕もね、その立ち食いそばね、たまたまなんですけど、そう、あのね、この間、まあ暮れの最後にね、そのカメラマンを集めてもらって、
はい、
忘年会があったんですよ、
あ、
学校関係の方でね、はい、でその忘年会行くのに、その日なんかバタバタ忙しくて、もう朝から何にも食べない状態だったので、すきっぱらでお酒飲んだら俺絶対ダメだなと思って、
はい、
途中、まあ、電車に、久々に電車に乗るわけですけど、
はい
はい、あの地元の駅のホームに着いたら、なんか電車遅れてたんですよ。
ああ
、じゃあ今のうちになんか食べようと思って、久しぶりに駅の立ち食いそば屋行って、はい、でやっぱりすごい寒いじゃないですか。
ああ、湯気が。
そうそう、湯気がもうもうとしてたりとかね。でもすごいお腹空いてたから、すごい美味しそうに見えたんですよね。で、ああ、これもありかとか思ってはいたんですが、結構お客さんがいっぱいいたり、時間があんまりなかったんで、ちょっと写真は撮んなかったんですけど、ま
あ、
これも一つの手かなみたいな。
まあそうですね。まあ僕は結構遅い時間に、いつも夜、あの、立ち食いそば屋さんの窓がすごいびしょびしょに、
はいはいはいはい、
なってまして、ね、うん、向こう側にこうボケ、あの、光がね、
うん、
街の光がこうぼやけて映ってたんで、
うん、
これはとか思ってちょっと湯気はあの室内なんで湯気は立ってないんですけれども、
うん
うん、まあちょっとそういう感じで撮ろうかなと思ったんですけど、
うん、
なかなか難しい。
ああ
のアングルがカウンターなんでアングルがうまく撮れなかったり、
はいはいはいはい、
なんか四苦八苦してるうちにこうなんていうんでしょう、店のおじさんがこの人何やってんだって見に来るし こう思うように撮れずに、ああそうとか思って帰ってきたんですけど、まああとちょっと今日はあの初詣にも行ってきたので、
うん、
ほんのちょっとだけ撮ってみたんですけどね、お正月な風景
ほうほうほう
と思ったんですけど、なんかあんまりこう普段撮ってるものと大した変わらないものばっかり結局撮って、
うん、
来てしまいました。
あ、うん、ね、まあちょっと頑張って、
はい、
冬の宿題、
ね、
私たちもやらないとっていう、まあでも本当にそう、今ねこの宿題でもない限りこう撮ろうっていうあれが、
あ
この C さんのこの社欲が湧いてきてっていうあれにちょっとね、
そうそう、
元気をもらった感じがするので頑張りたいとは思うんですが、まあ、本当にいろんな雑多なあれに押しつぶされつつあってですね、なんかもうモチベーションが上がっていないので、ここら辺ね、Cさんのメールとかにあと押されてちょっとまた楽しめるようになりたいなと思っております。で、まあこの小関さんがね、参加していただいたらよかったんですが、はい、ペンタブ、
はい、
考えてると、
はい、まあだいぶ前から考えてるあのまあ来年じゃなくても今年なんですけど、
うん、
あの フリーアーズ・ザ・ウィンドウということで、うん、まあ、風車をテーマにした写真展 を予定しております、うん、それの、まあ、画像の加工とかマウスでやってるんですけど、
うん、
ショップで、であのこうすごい愛用で使ってたマウスが、
うん、
あの、まあ、壊れましてっていうか、ホイールがね、
うん、
ちゃんと動かなくなっちゃったんで、
はいはいはい、
まあフォトショップ使ってる分にはまあいいんだけど、
うん、
例えばあのブリッジとかで画像からくるくるってあの画像のねサムネイルとか検索したりとか、
うん、
すごい扱いにくくなっちゃって、
うんうん、
まあこれダメだと思って安い普通のマウスを買ったんですけど、
うん、
やっぱりね安いマウスって、
うん、
こう動きがカクカクしてる感じがして、
はいはいはい、
画像の加工の時には非常に使いにくいんですね。うんうん、スライダーとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがね一気にビューンっていっちゃう感じがしたり、あとグラデーションとか作ったり、
うん、
あのマスクでグラデーションとか作るんだけど、
うん、
あの作ったりこう電線消しとかやってもなんかうまくいかない感じがして、
うん、
すごいこうフラストレーションが溜まってくるので、
うんうん、
まあ、これはペンタブレットかとか思って、まあ、前から思ってたんで、
うん、
これを機会に買おうかと思っているのですが、
うんうん、
はい、ちょうどね、あの授業やってる学校にはイントスっていうあのワコムのいいシリーズがね、はいはい、
うん、
使あってちょっといじってみたらすごい快適っていうか、
うん、
面積でかいんで、
はいはい、
こう細かいところもなんていうんですか、拡大していくとすごく加工というか、ね、電線消しみたいなとかね、立ちとか、まあ、当たり前なんですけどやりやすそうな感じだったんで、
うんうんうん、
まあでもただイントスを置くほどデスクトップの机の文字通りの机の上が広くないので、
うんうんうんうん、
まあ一番安いちっちゃいやつでも使えるものなら、あのバンブーシリーズですね、
はいはいはい、
使えそうなものなら使ってみたいなと思っております。
うんうん、なんか結構その、まあ、デザインやってる人とかもそうなんですけど、
はい、
もうそれを使ってもう普段のそのなんて言うんだろう、フォトショップで何かする時だけに限らず、普段のファイル操作とかもね、
はいはい、
全部それでやっちゃってるみたいな話も聞いたりするので、そんなに便利なのかなとか思って気にはなってるんですけどね、
はい、
で確かにその安いのはね、今回量販店のチラシを見ていたら結構 2,3 万するやつが1万円切ってるような、
え、そうなの今、
うんとね、ちょっとそう思って今チラシを今見てるんだけど気になって、おおとか思って、あ、これぐらいの金額なら買えるかもとか思いながら、あれどこ行っちゃったかな、うん、やっぱりワコムのやつで安くで出てたんですよね、チラシに出てて、うわこれいいのかなとか思いながら、だから実際僕は使ったことないんですよ。まあ、店頭でねいじるぐらいのことはしたことがあるんですけど、はい、実際 どうなんだろうと思って、レタッチなんかでやっぱいいんですかね。
そうですね、僕大昔のワコムの一番ちっちゃいやつは持っていてなんですけども、
うんうんうんうん、
その時はやっぱりソフトウェアの方がこうなんでしょう、まあ、対応はしてるんだけど、
うん、
それほど僕のこう技量もないし、
うん、
結局あんまり使いこなせないまま終わってしまってたんですけれども、はい、でもね、あと筆圧を感知してくれるので、
うんうん、
ものすごく細かいそのこうだって、例えばまあ人肌のところでこうどうしてもここだけ色をグラデーションで変えたいみたいな時、
うんうんうん、
まあ、すごく使いやすそうな感じはしたんですけどね。
うん、そっか、筆圧もそうだよね。
うん、
うん、
やっぱりここ筆圧変えたいっていうのがやっぱりあるんです
よ。はいはいはいはい。
どうしても。
うん。
そこ、それができないといちいちあのスライダーで何パーセントっていうのを細かく変えながら、カチカチやっていくのはすごい疲れるっていうのはあります、
ね。あ、なんか違うやつが出てきたな。違うやつだけど2497円とか。
それは安いです。
これもともといくらなんだろう。
それめちゃくちゃ安い。
6インチのタブになってますけど、ね、なんだろう。いやこれじゃなくてね、ワコムのやつであったんですけどね。どれぐらい使えるもんなのかね。
そうね。まあね、大きい方がいいだろうなというのはもちろんあるんだけど、
うん、
僕の場合机の上が狭すぎるっていう。
あ、
それを置いたら何もできなくなりそうな感
じ。でもなんかタブレットのなんかこれすごい偏ったイメージなのかもしれないけど、なんか抱えて手の上でなんていうの、あの、ガバンじゃないけど、
はい、
そんな感覚で使ってる イメージがあるんですけど、なんか机にボンって置いてというよりも、
あったあった
、8970円、限定300台。
300台はすごいです、ね、
CTH470 って書いてある。CTH470 ってどんなやつなんだろう。でも真っ黒なやつですよ。
あ、ほんと、じゃあイントスなのかな。あ、でもイントスじゃなくてもあの
真っ黒のあるの。
真っ黒の、あ、でもイントスだ。マコムタブレッ
ジ。イントスなの
か。あ、イントスじゃないですね。これバンブーシリーズですね。
バンブーシリーズなの。
はい。
うん、
はい。これは
もともとそんなに高くないの。
うん、そうだと思います。
でもこれぐらいの値段でちょっと試し、まあでもな、これぐらいなら買えるけど、これ買って使えなかったらちょっと痛いなっていう感じもするね。
そうですね。
うん。
うん、そうだね。まあそこら辺を一応あのこのバンブーシリーズの、
うん、
なんだっけ、フォトショップエレメントとかバンドルでくっついてたりする。
へえ。
モデルもあるので、
うん、
まあ一応それで使えますよっていう
モデル
だとは思うんですけれども
、うんうん、
はい。
あ、いやいや、使う、自分にとって使えるものかどうかみたいなね。
は
い
は
い、
まあそうですね、それはどうなんでしょうね。
うん、
やってみないとわからないって感じですかね、う
ん。その手書き感覚みたいなね。
うん、まあちょっと、あの、最近どんどんね、あの、ディスプレイがでっかくなっていくので、
うんうんうん、
あれのマウスの移動距離も半端じゃないじゃないですか。
はいはいはい。
でマウスのあの軌跡の速さ速くすると今度フォトショップでは非常に使いにくいし、
うん
うん、まあ環境設定変えればいいだけの話になるかもしれないけど、
うん、
でもいちいちね、
うん、
環境設定開いて軌跡の速さ、あ、そう、軌跡の速さがね、
うん、
僕の場合なんかこの普通のどこだっけ、エレコムかなんかそういうサードパーティーのやつなんですけど、
うん、
うんと速いとゆっくりと、その2つぐらいしか選べないんです
よ。ああ、はいはいはい。
あの、アップルのマウスだったらもしかしたらもっと段階的なのかもしれないけど、
ほうほうほう、
うん、一番遅いっていうのと1個、あのメモリー1個進めると、
はいはいはい、
でもう1個進めるともう早くて使えない
ってい
う、
あ、
これは何なんだろうって感じなんですけど、遅いじゃん、もう遅すぎて使いにくいし、
はいはいはい、うん、僕はもうアップルの純正状態のマックスですね、はい、使ってるのは。なんでもうこれで今のとこ不便はないのと、あとはトラックパッドマウス使わなくなりましたね。
ああ、なるほど。
去年からあのマジックトラックパッドを買ったら、あ、これはいいわっていう。
ああ、そういう点もある。それでフォトショップとかどうなんですよね。
あ、でも筆圧までは感知できないんじゃないかな。ちゃんとやってないけど、
はい、
うん、
なるほど。
だからこの感覚が多分そのなんていうんだろうな、マウスの代わりにそのタブレットを使う人の感覚ってこれに近いものがあるのかなとか思って、うん、だとするとタブレットもありなのかなとか思ったんですけどね。でも確かに場所がね、
はい、
キーボードをなくせるわけじゃないじゃないですか。
ああそう、
キーボードをなくせるんだったらね、うん、でこのマジックトラックパッドはマウスをなくせたから、
あ
場所が、うん、かえってあのマウスって結構広いスペース使うじゃないですか、
はい、
あのまあちまちまやればね、そんなに狭いスペースでもできるんだけど、ある程度ガシガシ使おうとするとある程度マウスを動かすスペースが必要だったんですけど、このマジックトラックパッドはこのスペースだけあればいいので、うん、非常に今快適です。
いや、まあバンブーシリーズはあのペン&タッチって言って手でもできるのもあるんですよね、
うん
そのトラックパッドと同じように使える機能のものもあります。
へー、
まあ、で、まあ、マコムの宣伝してるみたいな、まあ、実際それをあの使っ実際にこう自分の環境で使ってるわけじゃないので、どの程度まで使えるのかわからないのですが、
うん
うん、まあちょっと使いたい、買ってみたいなと、
うんうん、なるほどね。
まあいろいろ 物欲がらみな話なんですけど、
うんまあ、今年2013年度を狙ってる機材とかそういうのは、
まあやっぱりまあフルサイズのボディが欲しいなというのと、
うん
うん、まあどうせボディもし変えるのならレンズも変えたいねこの間見たあの、まあ、6D についてた、
うん
に、なんだっけ、1470だっけ。
1470、
はい。あの F4 の方。
はいはいはい。
あの、そう、電気屋さんに 6D が売っててびっくりしたんですけど。普通に売ってるわ、6D とか。
あ、そう。
なんで、まあ、ちょっと考えておりますが、どうなんでしょう。
え、6D がいい感じなんですか？
ああ、でも最近ちょっとこの間触ってみてから 6D でもいいかもとかちょっと
思って、ああ、やっぱそうなんだ。
しまいました。
5D 使ってる人でも、まあ、これはありかもっていう感じはするぐらいではあるの。
まあ 5D、うん、ハーク3がね、なんか知り合いとかを、なんか今一つなんだよね、みたいなことを言ってるので、あんまし買いじゃないのかなっていう。
まあそう。
まあちょっとまず自分で借りて使ってないので借りて使ってみてもいいんだけど。
うんうんうん。
うん、っていう感じですかね。うん、あの、いいっていう人とね、
うん、
っていう人が、
うん、
半々ぐらいなんで、
あ、そうなんだ。
どうしたらいいんだろうって感じですね。
へぇー。なるほどね。まあでも 6D は、ね、手に届きやすい値段で、
うん、値段もね、
うん
うん、いいし、
フルサイズ使えるならっていう、
はい、まあ結局ああいうキヤノンの場合って後から出てきた方が絶対良かったりするんで、
うんうんうんうん、
たまにこけるんだけど、
うん
うん、まあ 6D だとやっぱ 5D マーク2のこういろいろな、あ、マーク3か、
うん、
マーク3でこうマーク3とかマーク2でいろいろこう改良するべき点は大体盛り込んできてるだろうっていう、
うんうんうん、
あの読みがありますし、
うん
うん、でまああとなんだっけ、こう HDR とか、まあ、使うかどうかわからないけど、
うんうんうん、
多重録音とか、
うん
まあ、そこら辺の新しい機能とかもありますからね、
うん、
GPS とかね、
うん
うん、そういう意味では
まあでもこの AF のセンサーの大きさがちょっと残念な感じ
しますね、うんうん、まあそうですね、
マーク3見ちゃうとね、
うん、まあそのそれだけで選ぶならやっぱり 5D マーク
3
なんですけれども、
うんうん、まあでもトータルで値段とかいろいろ考えると 6D ありっちゃありですよね、うん、
と思ってしまいましたね、うん、はい、うん、まあその相当差あるじゃないですか、やっぱり10万円以上の差があるので、うんうんうんうん、
その差を考えたらその不便さは我慢できるかなみたいなのがあるかもしれない、
ね、そうですね、
うん、
あのこう別にお金に糸目をつけなくてもいい状況なら何でもいいんですけど、
まあそうだよね、そんな状態だったら6時ってもう洗濯から落ちるよね。
そうですね、なんですが、まあサブカメラでいいかみたいな、そんな感じですよね、
うん、このセンサーの位置がちょっと残念な感じがしなくもないけど、まあでもその10万の差を値段を下げてきたっていう点で言うと、まあありなのかなっていう気が、てかそもそも僕はフルサイズ持ってないので、うん、フルサイズ機は確かに今年欲しいなとは思いますけどね、うん、まあ、でもそのレンズ良かったんですか、そんなに。
まあ、良かったっていうか、ちっちゃいのがいいなっていう。F4 はちょっとうーんって感じはするんですけれども、うん、あと、やっぱコストパフォーマンスですかね、6D とセットの時のコストパフォーマンスは結構魅力的な
うんうん、うん、
値段で、だと思います。
うん、
もう興味特にお金ないので、
うん
うん。いや、2.8 もちろんいいは決まってんだけど、
うん、
ちょっと 2.8 になるとすごい値段になっちゃうんだよね。
うんうんうん。
うん。
うん。何でしたっけ ?1470?2470 の F4 か。
はい。
あ、なるほどね。
うん、2470の F2.8 は確か20万円超えるんじゃなかったっけ、
う
ん、
キャノンのサイトに出てるので23万
です。ですよね、
うん、2470、あ、そっか、うん、2470の F4、 これ2470の F4 と、
はい、
2405の F4、
うんうんうん、どっちがいいんでしょうって感じますね。
2470もありなのかね、
うん、
2470の方が高いんだね。
あ、まあ新しいですからね、新しいっていうか、そのなんだっけ、
ハイブリッド IS 付きなの。
そうそうそう、
あ、そうか、
多分、まあ、あのムービーというか動画もって考えてる人とかは、
うんうん、
まあこっちの方がより有利っちゃ有利ですよね。
うん、
まあ2405も当然動画結構対応してますけど、
うんうんうんうん、そうか、2405だとちょっと長さが出るんだよね。
うん、そうですね、
24、
まあ撮影する対象によりますけどね、
うん、
ちょっとスナップ本当にあのお仕事のスナップだったら2405の方が使いやすい。
うんうんうん、うん、でも2470っていうあれがどんな感じなのかなとか思ってたんですけど、70が足んなくなりそうな気がして。
うん、まあもうフルス、これは集合写真向けですよね、今関連仕事で言ったら。
ああ、なるほどね、
集合写真機っていう感じです。
はいはいはい、
運動会では使わない感じです。
ああ、うん、なるほどね。
まあそもそも 6D だったらそんな連写バシャバシャしない、
うんうんうん、
ある程度じっくり構えて撮るっていうカテゴリーですし、
うん、
まあ 5D マーク3にしてもそうですが、
うん
うん、
うん、まあちょっとこのフルサイズ機ね、これどんどん出てくるんでしょうね、こういう安い版と MAX5D 系列の
はい
ちょっといいあれとっていうのね、
はい、キャノンをあの結局出さないとこう置いてかれるっていう、
うん、
本当にそれがあの必要とされてるかどうかは別としてっていう、
うん、
なんかすごく営業的な 判断もあるんです
よ、うん、要はでも 1DK が X に集約されてしまって、で、まあ、5D と、まあ、7D っていうラインになって、うん、その間を埋めるというかね、うん、もうちょっと廉価版という形で、だから 7D の廉価版って言ったらいいのかな、
はい、
60とかがあるわけじゃないですか、はい、それと、それいう、なんて言うんだろう、関係性みたいな感じなのかなとか思って、
なんでしょうかね、
見てたんですけど、
なんでしょうかね、もう、まあ、6、うん、6、まあ、動画よりっていう感じはしますけどね、
あ、
動画だったり、その、すぐウェブにアップデートできるっていう機能っていうのもついてきてるので、
うん、
よりそっちの側のニーズを見取ろうということなんでしょうね、
うんうん、でもそこら辺ってもう次の 5D には乗ってくるんじゃないの、
うん、まあそうでしょうけれども、
うん、
はい、マーク4か、
うん、
うん、まあみんなそうなっちゃう、そうなっちゃいますね。もうとにかくどんどんいろんなものつけるしかないやみたいなところがあって、
うん、
そんなにいらないんだけどなっていう機能もどうしてもくっついてきちゃうので、
うん、ネットに運のはあれだけどな。でも GPS が内蔵されてたりとかは、うん、ね、ジオタグが入るのはいいですよね、
うん、
これが今までなかったからね。なんかあの別ユニットでみたいなのもあったんだけど、なんか
はい、
そこまでっていう気もするし、でもあったら便利だよねみたいなのもあったし
確かに、
これは方向として、うーん、なんて言うんだろう、僕は歓迎したいとこではあるんですけどね、はい、例の Wi-Fi でネットに上げてどうのこうのっていうのは、うんっていうのもあるんだけど、iPhone とか iPad に転送してその場で見てもらえるっていうのはね、
はい、
あのカメラの背面を掘れって見せるあの感じがもうずっと違和感があったので、
ああそう、
なんかもうちょっとスマートにならんかったみたいなのがね、
はい、
あの機械って結構多いでしょ、その、
うん、いや多いですねやっぱりね、
あれが、まあでも iPad 別で持ってなきゃいけないっていうのはまたあれなんだろうけど、
うん、
もうちょっとなんかこう方法はないのかなとは思ってた、
はい、
そういうのちょっとどう変わるかみたいな、ちょっと試してみたいのはあるんですけどね、
はい、
まあ、今年ここら辺が使えるのかどうかあれですけど、ちょっとこういったものもまたご紹介できればと思っております、はい、ということで、新年一発目でございますが、フォトスクランブルどうしましょうね、ただいま方式をもう一度考えてもいいのかなみたいな。
ああ、そうですか。はい。テーマを順繰りにやっていく。
そうそうそうそう。
まあ、そうですね。
これ昔最初の頃やってたじゃないですか。誰でもフォトグラファーとか、
はい、
誰でもアーティストとかをやってる自分たちがどういうあれだったっけみたいに途中ごちゃごちゃになっていたんですけど、はい、でもあれ良かったのかなと思ってね。
そうですか。
なんて言うんだろう、作品作り的な内容と、うんうん、
まあ、テーマをねはっきりしてたんでね。
うん。でもうなんか単純にその機材とかその使い方みたいなところから、うん、撮るコツとかね、そんなものの話とか、結構だからこれ始めた、うん、単純に撮ってたんだけどもうちょっともう一歩踏み出したいんだよねっていう感じのお話も聞くんですよ、
はい、
なんでこう機材はいろいろ揃えられたんだけど、そのもう一歩、
うん、
うん、もうちょっといい写真が撮れるといいなと思ってるんですけどみたいな感覚の方からのお話を聞いたりね、はい、いう機会も何回かあったので、はい、そうするとやっぱりその最初の頃やってたやつが良かったのかなみたいな感じがしたので、なんかそういうのもまたちょっとやり方もいろいろ変えて、お届けできればと、できれ、うん、聞いてもらってる人すべてにこうあれするのは、特にこの番組って いろんなレベルの人がいるじゃないですか。
はい。
なんかもうプロの方もいれば、もうプロ顔負けみたいな感じの人も多いし、はい、でもこれから始めてとかいう人もいらっしゃるし、なので非常に難しくなるかと思うんですけど、ああいうなんかコーナー分けだったり、まあ週によって変えるとかでもいいし、ちょっと幅広い形のお届け方ができるといいかなと思ってますね。ちょっとそこら辺もいろいろ検討しながら、いろいろと内容を考えていきたいと思ってますので、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、新年一発目ちょっと小関さんかけてしまいましたが、
はい、
また出てきても送れると思いますので、また楽しみにしてください。
はい、
ということで、今年最初の配信はハンスケと、
はい、スノでした。
ね、お送りしました。
はい、
ではまた来週。